立ち上がろうとする君に捧ぐ君への応援歌全力注ぐいつかたどり着くその時まで希望を胸に扉開いてゆこう
ドリーム夢を追う人夢を追い続ける人を応援する世田谷ドリームプロジェクトこんにちは細田彩です。今週のゲストは世田谷区経堂にありますクラフトビールのお店後藤醸造のオーナー後藤健郎さんと後藤由紀子さんのご夫妻です。お二人とも世田谷にある東京農業大学出身で大学時代を過ごした思い出の町経堂で2017年にビールの醸造所を開設されました。出来たてのクラフトビールを併設のビアバーで楽しめるブリューパブとして営業看板商品である経堂エールの瓶ビールは世田谷土産にも認定されています。今日は後藤醸造のオーナー夫妻後藤健郎さんと後藤由紀子さんをお迎えしてこれまでそして現在の夢に迫ります。どうぞお楽しみに。世田谷ドリームプロジェクトこの番組は一人一人の夢を形にフェイスネットワークの提供でお送りします。
私たちフェイスネットワークは都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心にこれまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形にフェイスネットワーク
夢ドリーム
夢
夢
夢
夢
ドリーム
ドリーム
せたがやドリームプロジェクト世田谷ドリームプロジェクト今週のゲストは世田谷区経堂にありますクラフトビールのお店後藤醸造のオーナー夫妻後藤健郎さんと後藤由紀子さんです。では簡単に自己紹介お願いします。
こんにちは、後藤健郎です。
そして、
後藤由紀子です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。もうお打ち合わせからご夫婦の仲の良さが伝わってきて癒されております。
ありがとうございます。
まずこの番組世田谷ドリームプロジェクトがなんとご夫婦で出演いただくのが初めてなんですよ。
いやーなんか光栄ですね。ありがたいですね。光栄です。
しかもね今日の5月10日は後藤さんの日なんですよね、
はい、
この合わせ
で
ね
5と10で後藤の日ということで、はい、ありがとうございます。
ぴったりじゃないですか。待ってました。
はい、ありがとうございます。
お二人の役割分担というところでまず後藤醸造のあのところでの役割はいかがですか。
基本的には僕が店舗に立ったり、あとは醸造をしたりっていう現場に立つ方ですね、うん、で由紀子の妻の方が、事務作業を一手に担ってくれてる感じです。安心して現場で頑張れますね。
もう安心してって添えるところがね優しさが伝わってくるんですけれども、そう醸造もされてるということで、
はい、
後藤醸造さんはブリューパブとしても、ね、展開をされていて世田谷初なんですよね。
そうですね、世田谷区ではブリューパブっていう形では初めてになります。もともと醸造場自体は世田谷区に1軒先にあったんですけど、そこは他のところに卸していて、で、まあ、実際に機械を見ながら作業しているところを見ながら、作ったビールを飲めるっていうタイプのブリューパブっていうのはうちが初めてになります。
すごい世田谷で、ね、はい、作りたてのビールが味わえる、
はい、
地ビールクラフトビールが味わえるなんて贅沢ですね。
ありがとうございます。そうおっしゃっていただけると嬉しい。
併設されて開設されてどのくらい経つんですか。
2016年にオープンで、ビール作り始めたのが2017年、ですのでもう 5,6 年になりますね。
そうなんですね。どうですか地元の評判だったりとか。
おかげさまで常連の方もついて、毎日忙しくしております、
うん
ね、ファンも多くいらっしゃるということで後藤醸造さん伺ってはいるんですが、ね、店内はどんな感じなんですか？
ですね、白と、木目を基調としてなるべく明るい雰囲気のお店作りを目指しています。もともと僕一人で考えた案としてはもっとインダストリアルな感じだったんですけど、やっぱり妻の意見を取り入れて、まあ、やっぱり女性が入りやすいように間口を大きく広げて、店内明るくで窓ガラスも広くということで、でもそのおかげでね、女性のお客さんも非常に多く、一人のお客さんも結構フラッと入ってフラッと帰っていくっていうお客さん多くいます。
一人でゆっくりしたい人にとってたらゆっくりできるし、でもなんか店員さんと話がしたいっていう気持ちになった時にはお話できるしっていう、なんかどっちの気分の時にでも使ってもらえたらいいなとは思っています。
じゃあ一人飲みでもいいし、ご家族だったりお友達とも楽しめる空間でもあるんですね。
はい、
ね、後藤醸造さん本当いろんな種類の、ね、ビールも作られているかと思うんですが、はい、どんなビール楽しめるですか？
はい、基本的には共同エールという、アメリカンペールエールですね。イギリスで発祥したペールエールにアメリカ産のホップを入れて、柑橘系の香りのホップですね。で、うちとしては、非常にホップの苦味香りとモルトの香り、うん、甘みっていうのがバランスよく楽しめるビールになってると自負してます。であとはシーズナルで限定ビールであったり、ゲストビール、他の醸造所のビールを仕入れて、皆さんにも体験していただこうという形で提供しています。
深み爽やかさもありそうな気はするんですが、ゆきこさんどうですか、普通のビールとの違い、クラフトビールの味わいっていかがですか？
あ、そうですね、私ビール屋さん始めるって夫が言った時には、私は実はビール苦手だったんですけどちょっと理由がちょっと苦味が強いとか、炭酸でお腹いっぱいになっちゃうとか、そういうのがあったんですけれども、なんかいろんな味のビールがそもそもあるんだっていうのを知るきっかけにしてくれたのはこのクラフトビールで、その炭酸がそんなにきつすぎないものの方が多いな、クラフトビールはって思ったりとか、味もなんかこうモルトの甘みが強くてっていうタイプとか、ホップで苦味がとか香りが強いとか、なんかいろんなタイプがあるので、
そうですね、本当千差万別、一つのたとえ一種類のビールの種類だとしても本当醸造所で全く味や色が変わってくるっていうように、本当ブルーパブ巡り醸造所巡りっていうのを趣味にされてる方も多いと思います、
ね、本当ね、クラフトビール人気なところもありますもんね。また後半ではまたクラフトビールの醸造所を作る夢をつかんだお話も伺っていきたいなと思いますので、はい、お付き合いいただけたらと思っています、はい、さあそれでは曲紹介をお願いします。
はい、
横山大輔さんと三谷匠さんが、歌っているボヨヨン行進曲をお送りしたいと思います。選んだ理由は大変なことがあっても、一回しゃがんでジャンプすればいいじゃないっていう、そういうメッセージが込められていて、どの年になっても何回聞いてもその時にちょっと抱えてるちょっと辛いなっていうことをよし頑張ろうって思わせてくれるような前向きな曲になってます。で、私だけがハマってるわけじゃなくて、なんか夫もハマってくれたんだよね。
そうですね、もう毎朝の
目覚ましアラーム
はこのように設定してよし立ち上がろうという気持ちにさせてくれる勇気が湧いてくる曲です。
お聞きいただいたのは後藤醸造のご夫婦のリクエスト、横山大輔さんと三谷匠さんのボヨヨン行進曲でした。世田谷ドリームプロジェクト、今日のゲストは世田谷区経堂にありますクラフトビールのお店後藤醸造のオーナー夫婦、後藤健郎さんと後藤由紀子さんをお迎えしています。でお二人というともうね、絆がすごい伝わってくるんですが、慣れ初めだったり出会いはそこも気になっていたの。
はい、ですね、もともと東京農業大学の先輩後輩で、でさらに法学部っていうお琴を弾いている部活で、出会いました、僕が4年生3年生の頃の1年生か、
はい、
本当一目惚れ、
僕は一目惚れですなんこんな可愛い女の子が世の中にいるのかと、
はい、わあ、その大学の時からのもう可愛いらしいもんね、照れてるゆき子さんも可愛いんですが、どんな先輩でした？
あ、面白い先輩でした
確かに
すごいなんかみんなになんか いじられてて、なんか愛されてるなって思ってたんですけど、ただいじられてるだけじゃなくって、何か大事なことを決める場面で意見を求められるポジションで、あ、なんか信頼されてる人なんだなっていう印象が強いです。
素敵
でしょ。ありがとうございます。
自分で言うし。
そうなんですよ。
じゃあもうその大学時代からお付き合いも始まって、そして結婚に
至ったんですか。そうですね、仲間内でも僕たちが一番最初に結婚したかな、
はい、うん、そうですね、
もう青春がね、イメージできるようなところから、そしてお二人で手を取り合ってのこのね、クラフトビールの醸造所を作るに至るんですが、はい、まずクラフトビールとの出会いは、
2012年なんですけれども、その時山梨に住んでいて、で甲府駅でクラフトビールのイベントがありまして、でそこでクラフトビールというものを実際飲んでみて美味しいなってなったんですね。で実際甲府駅の近くにある醸造所に行って、でそこでブルワーさんの方とも話をしてて、まあやっぱりその中で僕の中でものづくりの心っていうのがどんどん燃えてきて、まあ、その頃営業の仕事をしてたんですけど、まあ、やっぱり物を作っていきたいなっていうのを漠然と思っていました。
作ってみたい欲求っていうところで、ね、夢を持たれたかと思うんですが、ゆきこさんはその話を聞いていかがでした。
もともとそのさっきも話にありましたけれども、大学の部活で一緒に、過ごしてる時に、隅っこでなんかいつも何か作ってるなっていう何かいつも工作というか、なんか、工作してたので、ね、なんか作るのがもともと好きだなっていうのは知っていたし、料理とかもするような、中学生の頃から料理してたっていう話も聞いていたし、ね、なんかその作るっていうのが普通だったので、あ、なんか全然いいじゃないって思って、はい、やったらいいじゃないって言いました。
素敵な奥さんだ。
ありがとうございます。支えられています。
でももともと酒屋さんとかだったわけではなくて、
もう全然
ね、酒造の、はい、会社にいらっしゃったわけではなく、
そうなんです、
ね、オリジナルでスタートされたっていうところで起業されたということは、はい、ね、やっぱりいろんなチャレンジもあったんじゃないですか。
そうですね、本当に右も左もわからない状況だったので、とりあえず、まずはビール会社に飛び込んでみなきゃわからないなというところから始まって、勤めていた会社を辞め、転職で、クラフトビールの結構老舗な会社でね、に転職させていただきまして、そこで1年半本当経営から実際ビールの作り方から本当細かいところまで本当いろいろ教えていただきましたね。
ね、酒造免許などもね取ったりするんですもんね。
はい、あれは、個人に出るものではなく作る場所に交付されるものでしたので、とりあえず醸造所として共同に今日構え、今日構えっていうのおかしいか、
まあ、醸造所の場所をね、
そう作ってから、申請始まったんですけれども、うん、まあやっぱりここで本当にビールが作れて、税務署に提出する書類がちゃんとできるのかっていうところから始まり、もう本当逆に税務署の方とも二人三脚なところあったね。
そうですね、
結構書類自体も、まあ、これに書いてくださいっていうのがなくて、自分たちで本当フォーマットから作っていくような形でしたので、数字の上でも規模感の上でも本当にまあ1年かけましたけど大変でしたね。
そうですね、その免許の申請に書類を準備するのに1年かかりましたね。もともとね、なんかそういう事務作業的なものが苦手な上に、その経験したことがないことだったので、本当にずっと手探りな感じでね、だから諸先輩方、そのクラフトビール業界の方々にたくさん助けていただきました。
ね、皆さんの経験値も経てというところで支えられてかと思いますが、じゃあゆかりもある、じゃあ共同にというところにもなったんですね。
そうです、やっぱりこう農大、お互い農大出身ですし、先輩後輩同級生も来やすい、で農大の先生方もね、元気でいらっしゃるので、まあお客さんには困らないだろうという気持ちも半分あり、いえいえ、はい、まあ、皆さんに恩返しするっていうのもあり、ここで後藤が頑張ってますよっていうふうに、共同がいいなって思いました。
まあ、素敵なチャレンジが、ね、スタートしてきたというところで、また来週はクラフトビールの魅力だったり、これからの夢も聞かせていただけたらと思っております。さあ、今日のゲストは世田谷区経堂にありますクラフトビールのお店後藤醸造のオーナー夫妻、後藤健郎さんと後藤由紀子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
世田谷ドリームプロジェクト。ここからは番組のレギュラーコーナー、ちょっと寄り道瀬田町散歩。リポーターの塚田正代さんが世田谷の町の魅力を現地から伝えてくれます。さあ、それでは読んでみましょう。正代さん。
はい、瀬田町散歩リポーターの塚田正代です。今回は東急田園都市線用賀駅南口から徒歩5分のところにあります子ども英会話スクールニコキッズにお邪魔しています。お話は代表の田村純平さんに伺います。田村さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、こちら子ども英会話スクールニコキッズというのは、まあ、もちろん英会話の教室だとは思うんですけれども、はい、どのような教室なのか簡単にまずご紹介ください。
そうですね、小学生や幼稚園のお子様が中心の子ども英会話教室で、約13年ほど運営していて、この、去年の11月にですね、世田谷に2校、用賀と二子玉川にオープンしたスクールになります。
では、こう具体的にこう、はい、およそのスクールとの差別化といいますか、はい、ここが2個キッズのいいところみたいなところを教えてください。
は
い、
一番大きいのは、子どもが中心の教授法っていうものを採用していて、で、まあ、これはその英語教育界の、ではすごく有名なんです方なんですけど、デイビッド・ポールっていう方がいて、まあ、その人が、提唱している教育方法になるんですけど、まあ、それが、ゲームやアクティビティを通して、こうお子様が英語を話したいとか、これって英語でなんて言うんだろうっていう風なシチュエーションを作り出して、そこで英語を教える、まあ、そういう風な方法になってるんですよね。英語を楽しく学べるような、そういう風な、メソッドを採用しているっていうところですね。
では実際にレッスンの様子をお聞きください。
Hey guys, hello! What's your name?
My name is Andy
Okay, so what's your name?
My name is Haru.
All right, good job. Okay, what's your name?
I'm Sakako.
Whoa, good job. Okay, so guys, next. So now, how are you? How are you today, Andy?
I'm happy.
Happy, yay. Good job. Okay, how are you?
I'm sleepy.
Sleepy, oh no. Okay, so...How are you, Sakurako?
I'm happy.
Okay, good job. Well done, guys. All right.
何年生ですか？
3年生です。
英語習ってみてどう？楽しい？
楽しいです。
どんなとこ楽しい？
なんか名前とかそれ分かんないから、なんか覚えるのが楽しいです。
はい、何年生ですか？
5年生です。
英語やってどれぐらい経った？
今日初めて。
本当に初めての風に見えなかったよ。どう今日体験してみて。
いや、楽しく遊びながら習えて面白かった。
こんにちは。
こんにちは。
何年生ですか？
1年生です。
英語とっても上手ね。
うん。
好き？
うん。
英語どんなところが好き？
遊んでるところが好き。
どんな遊びしてるとき楽しいかな？
風船で遊んでるとき楽しい。
そういうときに英語でなんて言うかわかる？
わかんない。
そっか。先生、こういうときはなんて言えばいいんでしょう？
It's fun.
だって言える？
It's fun.
おー、グーチョー。いや、先生すごいですね。
素晴らしいですね。めちゃくちゃ僕も嬉しいです。うん、はい。
やはりこう保護者の目線で言うと、どこのスクールに入れようかどうしようか多分いろいろ迷われると思うんですけれども、はい、何かこう体験できるような サービスなどはありますか？
あ、そうですね、まあ、保護者からよくいただく言葉としては、その1回の体験じゃ分かんないってことやっぱり言われるんですよね。なので、その今のやってるキャンペーンっていうのは、その2ヶ月間5000円でまずはお試しできる。でそれでから、あのお子様の様子であったりとか、あ、こんなに身につくんだとか、まあ、そういうのを見ていただいてから本入会に移れる、もしくはもう2ヶ月で、まあ、うちの子には合ってないというふうに思われるんだったら、それでやめることもできるっていうふうな、そんないうふうなキャンペーンを今やってますね。
ではラジオを聞きの皆さんにぜひメッセージをお願いします。
はい、もう英語って本当にできたら人生変わるので、もちろんニコキッズに来ていただいたら、もう僕はすごい嬉しいですけど、もうとにかく、アクションを起こして、なんであの英語を学んでいただけると個人的にはすごく嬉しいなと思ってます。
では最後に田村さんの夢を聞かせてください。
はい、まあ、去年の11月に、東京に新しい店舗を出店して、それであの保護者の方から、あのニコキッズ東京に来ていただいて本当に嬉しいですっていうふうなことを結構言っていただいてて、でもそれがすごく今嬉しいんですよね。なのでこの勢いで、その自分たちの教育っていうのを、あの全国に届けれるように、今あのそれの夢に向かって頑張っているっていうような途中なので、ぜひ応援していただければと思います。
東急田園都市線用賀駅にあります子ども英会話スクールニコキッズから代表の田村純平さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
いや、レッスンの楽しさが伝わってきましたよ。また親御さんが喜ぶキャンペーンですよね。ありがとうございました。ちょっと寄り道、瀬田町散歩、リポーターの塚田雅代さんでした。
ではここで番組スポンサーフェイスネットワークからのお知らせです。昨年よりスタートしました世田谷ドリームプロジェクト、街からアート、仮囲いデザインのアイデアコンテスト第2弾が開催中です。東京都内在住、在勤、在学の29歳以下の方を対象に、夢をテーマとしたアクリル画、水彩画、デジタルアートなどの平面作品を募集します。受賞作品は世田谷区をはじめとするフェイスネットワークの物件建設現場に設置された仮囲いに飾られます。なんと最優秀者は賞金20万円が授与されます。あなたが思う夢を自由に書いてみてくださいね。コンテストの応募締め切りは2022年6月30日まで。詳しくはフェイスネットワークホームページ特設サイト、または番組公式 SNS をご覧ください。
私たちフェイスネットワークは、都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心に、これまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。
世田谷ドリームプロジェクト、そろそろお別れの時間です。今日のエンディングソングは、夢応募にメッセージをくださったスピードクライマー大島彩乃さんからのリクエスト、ミスターチルドレン、終わりなき旅。ここで大島彩乃さんからいただいた夢メッセージをご紹介します。私の夢はスピードクライミングでオリンピックに出場することです。26歳で競技を始め、競技歴は浅いですが、いつになっても挑戦できるということを、私の姿を通して日本中に伝えたく、勇気を与えられたらと思って活動をしております。大島彩乃さん、素敵な夢メッセージありがとうございました。大島さんにはクオカード1000円分をプレゼントさせていただきます。皆さんもぜひ夢応募にメッセージをお寄せくださいね。自分のお店を持ちたい、ワンマンライブをやりたい、有名になりたいなどなど、あなたの夢を聞かせてください。番組内でご紹介させていただいた方にはクオカード1000円分をプレゼント。さらに、あなたの夢を多くの方に伝えるチャンスとして、レポーターが伺って取材出演、または番組へのゲスト出演が実現するかもしれません。 あなたの夢とその思い、そして住所、氏名、ラジオネーム、年齢、連絡先を明記してメールでご応募ください。宛先は stpj@facenetwork.jp、 世田谷ドリームプロジェクトの頭文字 stpj@ 英語で信頼の意味の facenetwork.jp となります。件名に必ず世田谷ドリームプロジェクト夢応募と書いてお送りください。また番組出演や街レポート取材希望の有無も書き添えてくださいね。詳しくはフェイスネットワークホームページまたは番組公式 SNS をご覧ください。あなたからの夢応募メッセージお待ちしています。最後に番組を聞き逃した方は直近の放送でしたら FM 世田谷のホームページからポッドキャストでも聞くことができますよ。世田谷ドリームプロジェクト、お相手は細田彩でした。それではまた来週。世田谷ドリームプロジェクト、この番組は一人一人の夢を形にフェイスネットワークの提供でお送りしました。